今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を今日は2箇所朗読いたします。はじめにルカによる福音書第7章48節から50節を、続いて8章の46節から48節を朗読いたします。ルカによる福音書第7章48節から。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさいと言われた。もう一箇所、8章の46節から。ルカによる福音書第8章46節から。しかしイエスは、誰かが私に触れた。私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。この夏は聖書で何度か耳にします。安心して行きなさい。という言葉に注目して、新約聖書、旧約聖書からご一緒に御言葉を聞いてまいりたいと願っています。この安心していきなさいという言葉は、旧約聖書では預言者の言葉、つまり神様からの託宣として語られている言葉です。新約聖書の福音書においてはイエス様の言葉として語られています。今日取り上げた2つの箇所がそうです。いずれにしても、それぞれの苦しみや負い目を負っていた人に、主の恵みが施され、そして送り出す、そういう派遣の言葉であります。私も以前、この言葉を派遣の言葉として用いていたとき、ある未信者の方と礼拝後に話をしたときに、このイエス様の言葉に送り出されるととても安心しますと言われたことがあります。この夏も暑さ厳しく、肉体的にも精神的にも過酷さを抱えながら過ごされると存じますが、主の安心していきなさいという御言葉に励まされて共に歩んでいきたい、そう願っております。さて、今日は珍しく2箇所を朗読しました。それぞれについてはすでに詳細に取り上げていますので、皆様もよくご存知の話と思い、特に安心していきなさいという言葉を中心に朗読しました。最初にお読みしました7章36節から50節までの出来事であります。ここでイエス様から安心していきなさいと言われたのは、罪深い女と言われていた女性です。彼女は町でも有名な罪深い女性でありました。町の誰もが彼女を忌み嫌い、特に信仰熱心な人は、接触することを避けていた、そういう女性でありました。そんな彼女の町にイエス様が来られました。その町のシモンというファリサイ派の人がイエス様を自宅に招いて食事を一緒にしてほしいと願いましたので、イエス様は彼の家に入り食事の席に着かれます。するとその罪深い女性が後ろからイエスの足元に近寄り、 泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったのであります。イエス様はある意味、彼女のなすままにご自身を委ねられます。しかし、シモンはそれを見てこう言いました。この人がもし預言者なら、まあ、この人というのはイエス様ですね。この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思ったのであります。イエス様は、シモンのその思いを見抜かれまして、彼女のなしたことを、例えをもって説明し、彼女の行動はイエス様に対する愛の行動なのだと語られます。そして女に、あなたの罪は許されたと言われ、さらに、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われたのであります。彼女はなぜイエス様のところへ来てこのような行動に出たのでしょうか。それは、イエス様は罪人の友となってくださる方だという噂を聞いていたからです。すぐ前の箇所の34節に、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、と、ファリサイ派や律法学者たちが人の子、つまりイエス様のことを、徴税人や罪人の仲間だと言っていたことが記されています。きっと多くの病人を癒し、悪霊を追い出され、神様の御言葉を語ってくださるイエス様ということがおられるそうだ。そんな素晴らしいお方なのに、徴税人や罪人の仲間と言われることを厭わないで、むしろ私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであると言われている。そのイエス様は私の町に来られた。このように、そのことを聞いたこの女性は、すぐさま高価な香油を買い求め、イエス様をもてなしたいという一心で、このような行動に出たのでありましょう。人前に出ることも遠慮し、日陰の人生を送り、心の闇に支配されていた彼女が、イエス様がどういうお方であるかを聞き、そのイエス様が私の町に来られたと聞いた途端、人前に、そして光の中に出てきて、イエス様に感謝の奉仕を持って歓迎したのであります。イエス様はその姿に彼女の信仰を見ます。では、彼女の信仰とは一体どういう信仰でしょうか。それは、まず、自らの罪を自覚する信仰です。人に言われたからではなく、自らが私は罪人であるということの深い理解です。そこには言い訳も言い逃れもありません。あるがままの自分をイエス様の前に明らかにし、その罪人の私を受け入れて、友と呼んでくださるイエス様に、すべてを委ね、心から許しを願う、そういう信仰です。これが彼女の、そして私たちの信仰でもあります。そしてその信仰をイエス様は見ていてくださり、あなたの罪は許されたと宣言してくださったのであります。ここでの彼女にの中に、まだ確固とした信仰ではなかったかもしれません。実際、イエス様が自分のために十字架についてくださることなど、彼女は知る由もなかったことでしょう。 それでも自らの罪深さを自覚し、イエス様だけがそれを受け止め、許してくださることを信じる心を、イエス様は信仰と呼んでくださっています。そして、イエス様によって罪許された者として、安心していきなさい。こう送り出してくださったのであります。私たちもまた同様に、イエス様によって罪許された者とされている、その信仰を心に留めていきたい。そう願います。次の8章の出来事も、やはり女性が登場します。この女性は12年間、出血の病が治らず苦しんでいた女性でした。いくつもの医者にかかり、あらゆる治療を試して、全財産を使い果たしましたが、それでも治らず、彼女は誰からも見放されていました。彼女自身も、もう自分の病は治らないと諦める思いや、治る希望を失っていたかもしれません。また、その病のものは、人や物に触れてはいけない。触れられた人や物は汚れると立法で定められていました。彼女は、社会の一員として生きることもできず、さらには、神様からの恵みからも阻害された人生を歩んでいかねばならない。そういう苦しみをも背負って生きていました。そんな彼女の町にイエス様が来られました。病を癒されることを、そのイエス様の御業を聞いていた彼女は、立法で外を出歩くことを禁じられていることを知りながらも、それでもイエス様のところにやってきます。そして歩いて行かれようとするイエス様の後ろから服の房に触れますと、彼女の病はたちまち癒されたのであります。この出来事は病が癒されて終わりではありませんでした。イエス様はご自身から力が出ていったのをご存知でしたから、誰にその力が注がれたかをはっきり知ろうとされます。それは次の言葉を彼女にかけるためでした。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。という宣言の言葉。この言葉をかけるために娘を探されます。この娘にもイエス様は信仰を見出されていました。それはイエス様にだったらこの病の私を癒していただける、その服の裾の先の房に触れさえすれば癒していただける、清めていただける、イエス様にはその力があるという信仰です。また先ほどの女性と同じように、彼女も自分の汚れを知りつつもイエス様に近づきました。先ほどの女性は自分の罪深さを知っていました。次の女性は自分が汚れているということを知っていたわけですね。人からは、あなたは家から出ては来てはいけない。あなたは汚れているのだからと言われ、自分でも汚れたものと自覚していたことでしょう。それでも精一杯彼女はイエス様に手を伸ばしました。この方が私を癒し、清めてくださると信じて、精一杯手を伸ばし、やっとの思いで服の房に触れるという、そういう行動を彼女はしたのであります。それをイエス様は信仰と呼んでくださっているんですね。求道者の方の中には、自分のようなものはとてもクリスチャンにはなれないと思っておられる方がいます。 しかし救い主に真に触れたのは、自らの汚れを自覚し、イエス様によって清められたいと願うものでした。実際すでに信仰が与えられるものの自覚、私たちの自覚も、決して私は清いものですと胸を張って自分を誇るようにして言うのではなくて、自らの汚れを知りつつも、イエス様に信仰の手を伸ばして触れることによって清められた、私はそういうものであったという自覚ではないでしょうか。私はイエス様によって清められたものですとへり下って、恐る恐る、しかもそのためにイエス様が十字架について死なれ、その血潮によって清められたことへの深い感謝を、イエス様は信仰と呼んでくださっているのです。そしてイエス様によって清められたものとして、安心していきなさいと送り出してくださっているのであります。今日取り上げました2つの新約聖書の箇所から、安心していきなさいというイエス様の言葉には、あなたは罪許されたものなのです、あなたは全く清められ癒されたものなのですという宣言が含まれていることをご一緒に見てまいりました。そしてそこにはもちろんイエス様の十字架があります。聖書が語りますのは、罪の許しにしても、汚れの清めにしても、犠牲の血が流されます。旧約聖書において、それは動物の犠牲をもってあがなわれていましたが、新約聖書において、その動物の犠牲をもってあがなわれた儀式は、すべてやがて来られるイエス様の犠牲を表すものであったこと、そして実際、すべての罪を許し、汚れを清めるために、イエス様は十字架におかかりになったことが明らかになりました。だからこそ、今日の箇所のイエス様の安心していきなさいという言葉には力があるのです。礼拝において、イエス様は聖霊によって御言葉を通して、私たち一人一人にも語りかけてくださっています。この世にあって歩む中で、自分の罪深さに悩まされ、病に苦しみ、汚れている自分が嫌になってしまうことがあります。しかし、イエス様はそんな私たちを見つけ、受け入れ、癒してくださるお方です。そして高らかに宣言して送り出されます。あなたの罪はイエス様が十字架にかかって身代わりの犠牲となってくださったゆえに許されています。またあなたの汚れはイエス様が十字架にかかって流された血によって清められています。そのことを心から信じる信仰によってあなたは救われています。だから、安心していきなさい。そのようにイエス様は私たちを送り出してくださっているのであります。今週もイエス様の十字架によって裏付けられたイエス様の派遣の言葉を受けて、主の安心のうちに共に歩んでまいりたい。そう願います。祈りを捧げます。私たちの罪を許し、汚れを清め、主の平安のうちへと送り出してくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。あなたはそのために御子イエス・キリストをこの地上へとお使わしくださり、十字架の犠牲として、 私たちの罪のため、また汚れのためにその死をもってあがなってくださいました。心より感謝いたします。私たちはイエス様の十字架を仰ぎ見ながら、ああイエス様の十字架は私のためであった、その十字架によって今や私の罪は許され、汚れは清められ、あなたの子として歩まさせていただいている、本当にその確信をお与えくださり、信仰として確かなものとしてくださることを心より感謝いたします。どうか私たちがこの一週間もイエス様によって罪許されたものとして、汚れを清められたものとして、平安のうちに安心して歩んでいくことができますように導いてください。どうかあなたの安心をいつも心に満たしてください。そしてこの世界にあってさまざまに心の平和を乱す出来事が起こりますけれども、その中にあってもいつもイエス様の十字架を仰ぎ見て歩んでいくことができますように導いてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。